本日8月の17日時刻は18時45分ぐらいかな？
かな？44分だった。
44分。
なんでもう1分待てばよかったね、これ。
ちょっと過ぎちゃいましたが。
はい。
タイマ新聞生放送番外編。はい、開始でございます。
はい、開始でございます。
ですね。
はい。
今、小刻みに私震えております。軽く小鹿の状態でございますが。
リアルにちょっとね、
はい、完全にマナーモードの白井でございますが。
はい。
マナーモードいいんじゃない？本日、やらせていただきます。白井亮でございます。
はい。
そして、まあ、今日僕一人だけでね、
うん、
こうやっていくと、確実に放送事故になると。あいつ一人でやれるわけがない、ね、今日の、ね、今日の企画はやれるわけがない、
ね、ということ
で、
はい、
今日はちょっと助っ人が隣に来てくれてます。はい、エバタさんです。
はい、エバタです。よろしくお願いします。
で、まあ、このまんま二人でやったら何でもねえっすよ、そんな。そんなラジオは何でもねえですよ。
そんなラジオは何でもねえ。
今日は、とてもすごい方が、ビッグゲストが来てくださってます。今、
ね、
目の前に座っていただいております。
はい。
F1 ドライバーの小林亀選手が、
はい、
来ていただいております。
どうぞ。
どうも、はじめまして。どういうノリで今日は行けばいいか分かんないですけど。
いやもうなんか、
本当に小鹿のように小刻みに震えております。
全然、
どっちか
全然震えてるようには見えないんですが、
僕
のが完全に震えておりますが、
はい、
今日は小林亀選手をお迎えいたしまして、
はい、
なんと、ポッドキャスト史上初じゃないですか。
初じゃないですか、ね、
こんなことになっているのは。
ちょっと
僕もなかなか今目を合わせて喋ることがなかなかできないんですが、よろしくお願いします。
僕は見つめます。
ものすごい目力で。
はい、
というわけなんで、タイマス新聞番外編スペシャルというわけで、はい、今週は小林亀選手をお迎えして、
はい、
1時間頑張っていこうというわけでございます。それでは、はい、
とりあえずタイトルコールかな。
行きましょうかね。
はい。
笠原さん、音楽の方の準備はよろしいでしょうか。はい。はい、じゃあ、参ります。タイムマシン部改めまして、
はい、
お相手を務めさせていただきます白井亮でございます、はい、そして目の前にお隣に座ってるのが
いいよ全然あ全然私はそれでいいですよ、
ね、ちょっともうエバタのこととか意識の外にだいぶ置いてんだ
知ってるよ、ね、はいエバタですよろしくお願いします
そして目の前に座っていらっしゃるのが
はい小林亀井選手でございますね
はいよろしくお願いします僕です
僕です
というわけで、はい今日はまあなんとか楽しくやっていこうというわけでございますもう俺がね俺の緊張がねこの場を悪くしてる
そうだ
俺の緊張が
ねすごいね緊張しますよねマジで
いやすごいですよ ね本当に
これはね相当こんなに緊張している俺を楽しむラジオになっちゃってる
だってね僕がねさっきずっと目を合わそうとしてるんですけど一回も合わせてくれないからね
これは
すごく寂しいですよ ね
人見知りで有名なんです
よね人見知り白井くん
もう人見知りに関しては相当自信がありますね
なんだっけ
人見知り8段
8段
人見知りは8段だから僕はもう相当人を見知ることは可能なので
可能でやめてください
もうねエバタさんちょっと今日進行の方いろいろやってくださるということで、ね
はいはいはい、お手伝いしますよ、
まずね亀井選手のプロフィール紹介というところで、
なるほど、はい、いきますか、いっちゃいますか、
はい、大丈夫ですか、ま
あ、大丈夫です多分ウィキペディアに載ってたんで多分合ってると思うんですけど
あのウィキペディアに
多分合ってると思うんですけど、まあ、一応まあ全然、ね、亀井選手を知ってる方も知らない方もいらっしゃると思いますので、うんうん、簡単にご説明をします、まず小林亀井選手、1986年9月13日兵庫県尼崎市生まれ
ピンポン
合ってますか、
はい、
これは僕が誕生日9月14なんで
惜しいね
そうなんですよ
これが惜しい
これぴったり同じ日だったらすごいここで、ね、おーってなれるんですけど
ねでも残念ながら微妙な空気流れます
この1日ずれっていうのは微妙な空気になりますよね
どうコメントしていいのってよく思うんですよ
これそうなんですか
僕も言うかかなり迷ったんですけど
はいはい、はい、
言っちゃいましたね
まあ結構連チャンで生まれた的な形にすれば
はいまあいいかなはい、はいまず、1996年9歳でカートを始められるということでカートレースデビューが9歳
これはきっかけっていうのは何だったんですかね
きっかけは特にね自信持って揺れるものじゃないんですけど
はい
うちの家族は基本的に自動車に全く興味なかったんですよね、はい、今でも親父お母さん車持ってません
本当に
今の時代に
あ、そうなんだ。
だから、はい、僕19の時、ちょっと話する名前や、19ぐらいの時に買った車、気がついたら売られてましたからね。はい、それぐらいちょっと興味がない家庭なんで。
はあ、そうなんだ。
そ
う、
でそれでまあその始めたら9歳なんですけど、はい、僕はたまたま本当車好きで運転したい運転したいと、まあ親父には申し出てたんですけど、はい、まあ、こんな家系なものでなかなか始めれなくて、それがやっと始めれたのが9歳だったと。
それはもう何かこうテレビで見たりとか。
そうです、テレビで、たまたまテレビで、6歳がゴーカートを乗れるっていうような、まあテレビを見たんですけど、それを見た瞬間すぐ親父に電話して乗らしに行かせろと。
乗れるらしいぞと。
そう、乗れるらしい、乗らしに行かせろ
と。それがすごいよな。なかなかだって小さい頃に、まあ、車とかを見ても自分がこう乗りたいというか、
なんか
乗れるとは思
わない。おもちゃとかが好きな子はね、いっぱいいるかもしれないけど、
あのね、僕ね、あの遊園地とかよく行ってたんですけど、はいはいはい、遊園地、まあ、9歳とか10歳とか、まあ、ちょっと何歳ぐらいか分かんないですけど、小さい子供の時ってこう絶対ゴーカートの上レールがあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
脱線しない
ように。はいはいはいはいはい、
あのレールが僕嫌いで。
ああ、なるほど。
どこにあのレールがないゴーカートがあるかっていうのを探してたんですよ。
ああ、
もう僕はあの全く同じあの遊園地のレールのついてる車のアトラクションで満足してたタイプです。あ、それだけでよかった。
なんか車に乗ってる気分になれ
た。そう、それだけでよかった。車の形をしている箱が移動するだけなんだけど
確かに、ね、
それでも俺は楽しめていたけど、そこからも違うんだね。
もう違う
ね、
そこからの感覚が違うんだね。
そこからの感覚が違うんだ、ね、もうそこがこの今現在のこの俺のこのド緊張感が出てる、
ド緊張感が出てる感じで。
あ、なるほど、
ね、はー、すごいですね。まあそれでもう9歳で、じゃあもうゴーカートに、あ、9歳でじゃないのか、ゴーカート
9歳です。
9歳でもうカートに乗ったという。でその次の
この初めて乗った時の気持ちとかって覚えてますか？
いやね、すごかったんですよ。もう1個目3つ目ぐらいでクラッシュしましたね。3つ目ぐらいのこのあのね、赤やからね、
はい、
僕、
はい、
よし、全部全開でいけるって思
ってフルパワーでいけると。
本当に全部のコーナー全開でいこうして3つ目ぐらいで壁に刺さってます
うわー、はい、大事故じゃないですか普通に。
でしょ。でも乗り換えてまた、あ、また、
あ、次、
そこでもう怖くなってやめるとかじゃなくて。
じゃなくて、とりあえずぶつかって、帰って、はい、帰ってってから、その、新しいカートのとこまで歩いて戻って、はいはい、で、壊れたからもう一個。で、まだ乗ってました。次はさすがに全開でいかなかったですけど。
全開じゃダメだというのを一回学んだんですね。そこは。
あれ以降。
この時点で真逆だよね。俺だったらその時点で号泣じゃん。
いてえよ。
号泣でもう帰る。もう帰る。自分がやるって言ったんでしょって、もういい、もういいってなる。この時点でもう精神的なこの強さがまるっきり違うってのがよくわかるね。
なるほど。すごいです
ね。9歳でってのがすごいですよね。9歳って言ったら、俺とか
白井くん9歳の時何して
た？いや俺もうそのカートでもマリオカートとかでしょ完全にスーパーファミコンの
動かす方だ、手で
自分だって自転車にギリギリ乗れるぐらいで俺。
あー、
マジ？
俺遅いんで一通り全部遅いんで
遅いですよそれ。
あの幼稚園だとまだ補助輪付きだった。
僕だって3歳ぐらいでもうあれですよ、自転車乗ってます。
本当ですか？
それは早いですね普通に。
本当に本当に3
歳っつったらもう俺な、人なのかどうなのか分かんないぐらいのもうなんか、
それは人だろ、
エイリアン、できないこのもうエイリアン並みの頃に、その時に、え、もう補助輪なしの、
なしなしなし、
本当ですか？
それはすごい、
それはすごいな、
うん、
あ、もうそこからしても全く違うわけってことですね、
うん、
なるほどね、
はい、なるほどね、そしてその後、この2000年、ちょうど13歳から14歳の頃ですね、全日本ジュニアカート選手権のシリーズチャンピオンになるということなんですけど、これもう日本一的な匂いですよね。
そのニュアンスですねそんなニュアンスですね、
匂い的には
そんなニュアンスですね。今の
これはもうこの時点で例えば試合とかもものすごいあるわけですか？
結構ありますよ。
毎週のように、
ね、毎週はないんですけど、はい、あの僕その時そのそれ以外にもレースいろいろ出てたんで、
はいはいはい、
もう単純にもうレースして楽しかって、
はあ、これはもう普通の学校生活と両立させながら、週末とかはそのいろんなとこで、
そうですね、普通に中学生ですもんね、13、13、
それがもうすごいな。
ちなみに2000年って白井くん15歳16歳なんですけど、うん、白井くんこの頃何してます？
俺主にプレイステーション
もうそこから離れろよ。
主にプレイステーションや
った。主にプレイステーション2かな、2かな、1かな、
プレイステーション2がうちに来て、うん、だいたいあんまり部屋に出なくていいんだと思い始めて、
なるほどなるほど、うん、
そんな頃ですよ俺なんか。その時にもう日本一になってるわけだ。
なられている
という。その時点でこの同じ部屋に今一緒にいていいのかっていうそれぐらいの差が俺の中で感じられます。あ、そろそろ音楽がまずいですかね。というわけでじゃあ、
はい、一回切りますかね。
一回音楽の方を切ります。今週も最後まで聞いてください。さあ、
はい、
もう俺がね本当に緊張しきってるわけでございますね。ますね、ちょっとじゃあ引き続け、はい、畑さんその流れをどんどん紹介していきましょう。
は
い
は
い
は
い、
でまあその後ですね、2001年、14歳から15歳の頃に、うん、全日本カート選手権 ICA クラスに参戦してシリーズチャンピオンを獲得。はあ、はあ、で FTRS を受講しスカラシップを得る。これはいわゆるどういうことですか？
FTRS っていうのはこれどういったものなの？
これはね、はい、略なんですけど、
はいはい、
フォーミュラートヨタレーシングスクール、
はいはいはい、
なんでか知らないですけどピックアップするとこういうスペルになったみたいなんです、
ね、なるほど。
僕もよく分かってないんですけどね、それなんで取ったのかっていうの
は。あ、分かってる、分かってないんですか？
そのまま言えばいいじゃんっていう。
あー、なるほどなるほど。
まあ、だからそういうね、トヨタがそういう育成プログラム、ドライバーの育成プログラムみたいなプログラムをちょうどやりだした時で、
はいはいはい、
でそれでね、はい、僕はオーディションみたいなのに、
あ、はあ、ははあ、まあ日本チャンピオンになってるやつがいるから。
いや別にそんなんじゃなかったんですけど、
けではないんですか。
単純に行って
、はい、
14歳でその時。
そうですよね、
すごい若いですよ。
いやもう14歳っつったらもう
もう
ね、
いきなりそんな少年に、
はい、
こう車の運転ギアがどうたらこうたらって言われて、うん、わからないけどとりあえず乗っちゃいって乗っちゃったんですよね。
うおー14歳で俺は自転車にいっぱい乗ってた。
やっと小話
の自転車で僕は埼玉から静岡までとか逆に自転車にハマってた時だから、
ね、
その時点でもうその4つ、いや5つぐらい上を行ってるわけで、乗り物のレベルとしては、
う
ん、
そうですね、
完全に、うん、それはなんかそのもう毎日のように授業があったりとか。
いや3日間の、
はい、
まず3日間、
はい、
あれ1000人以上募集してるんですよね。
へ
ー、かなり3000人とかそうなんですよね、確か、
へーへーへー、
ね、エントリーは、エントリーはね、うんうんうんうん、でそこからまず書類選考で、
はい、
落ちる人がほとんどじゃないですか、
はいはいはい、
で結局そのなんていうの、選考第2選考っていうんかな、はい、まで行けるんが大体何なん、100人ぐらいかな全部で。
もうその時点で
200人で、
はい、
まあ、もちろんその3日間分けてやるんですけど、はい、3日間を4回ぐらいやるんですよ。
はー、
でそれで、まあ選ばれて、
はい、
選ばれないグループもあるんですけど、
うんうん、
最後10人ぐらいに絞られて、
そこまで絞る、10
人で最終選考を 2,3 ヶ月後にやる。それが11月かな、
うん、
真冬の北海道でねめちゃめちゃ寒くて、
極寒じゃないです
か。それはもうみんな14歳とかそれぐらいの。
そう、僕はあの時は一番若かったかな、当時は。
大体でも10代の。
そう、14、まあもちろんその運転免許証持ってる人もいるし、
うん、
いろんな人がまあもちろんいるんですけど、
うん、
もちろんレース経験してる人までいた、
うん、
当
時は僕
がいた頃は、ね、
あ、そこまで幅広
い。そうなんですよ。だからもう本当に僕がそんなところに入っていいのかな、正直すごいね、うん、あってね。
14歳で。
14歳でそのだって俺クラスの中ですらまともに人と喋
れなかった時期なんだ
14歳って言ったらもう大体それぐらいじゃないのみんな。あ、俺基準に考えると、
白井君基準に考えるとあれだけど、
そうだよね、
みんなもっとなんか多分交流とかあって、
あ、学校生活ちゃんとエンジョイでき
てる、学校生活エンジョイしてる人
もここのだからここの真ん中ら辺の距離がすごい。
僕も高校生活、高校じゃない、中学生やな、
はい、
中学生活楽しんでましたよ。
あ、じゃあ学校も楽しみつつ。
そうそうそう。
え、じゃあもうプラス要素だ。
プラス、プラス。
俺は何一つできてない頃だよね。14歳って言ったら学校生活もエンジョイできずに、うん、まあ家庭の中でもいろいろあり、みたいな。主にゲームしかやってないような頃に。
感じの頃に。
もう学校生活もそのレーシングスクールもやってると。
もう全部エンジョイしてる時期ですよ。う
ん、なんか、まあ、俺、今日ごめんなさい、俺みたいな。俺みたいな人間がなんかこう生まれてきてごめんなさいって気分に。
それもいつも言って
る。でもさっきからそうやって話してるエバタさんも同じようなもんだもんね。
そんなことないよ。14歳の頃はまだあの、あ、でも
主にだってアニメが友達の、
ね、いやー恋はしてなかったで ですね、私も多分あの部活をアニメ見るために早退してた頃ですね、
うんうん、そうだよね俺は僕バスケットボール部だったけどメガドライブやるためにあの、ねね、早退ずる休みしてるような
お腹痛いっつって、ね、
なんか俺ら二人今日ここにいていいのかっていうのどんどんなってきたけど、まあ、まずい、山田さんじゃあどんどん、はい、どんどん紹介していきましょう、まあ
そして、15歳で、JAF の限定永久ライセンスを発行するのしばらく待たなければならなかった。あ、これは JAF でその永久ライセンス発行するのが16歳からと。
16歳から、うん、あの特別に、はいはい、あのもらえるよ。例えばカートの成績で、はい、成績が良ければ、はい、本当に限定というか、
はいはいはい、
あの何人かだけ出してもらえるようなシステムができて、その当時ね、
うん、ちょうど、うん、そう、あ、本当にリアルタイムだったんですね。
本当親切なことにね。ほんでそれリアルタイムにそれに乗っかったんですけど、まだ1年足りなかったっていう、
は
い、
ああなるほど。で1年足りなくて、まだ15歳だと、
はい、僕は15歳の時にヨーロッパにカートしに行って、
はいはいはい、
でそれで帰ってきて16歳日本でレースしたわけです。
はあ、すごい。だからもう免許取れてるみたいな状態。
そうですね。だから免許の代わ、免許がなくてもそのライセンスを取れば、
そう、一応レースには出れる。 2000cc 以下のエンジンだったらね。
はあ、俺なんか免許とかもうめちゃめちゃ苦労しましたからね。これでも一応これでも一応自動車免許持ってるんですけど。
何回ぐらい滑りました？
僕は1回だけでよかったんですけど、1回滑っただけなんですけど、急ブレーキを初めて卒業検定で踏まれましたね。教官に卒業、あの急ブレーキを
なんかさ、教官に生まれたの？
そう、最後卒業検定って一般道路を車で走るんですよ。で、はいはい、隣に教官が乗ってて、うん、でもごく普通の運転をすればクリアできるのに急ブレーキ踏まれて、
うん、
君今僕が乗ってなかったら君は死んでたよっていうぐらいの大事故を起こしそうなり、
命の恩人じゃないですか。
そう、命の恩人じゃない。
まさかので
後ろ卒業検定って3人ぐらいが同時に受けるんですけど、うん、後ろの2人がもう顔面蒼白で震えてて俺だけあんま分かってない状況は。なんでそんなみんなビビってるの？
なんで急ブレーキ
踏まれたの？だから教官に聞いたら後方確認しないで、うん、その一時停止から発進しようとしてて後ろからトラック来てたってあのまんま出てたら後ろからトラック衝突されて、うん、まあ多分みんな今頃いないだろうねってことを言われたのが卒業検定。
ひどいね。それ何歳の時？
それが18
で、
18で、うん、3ヶ月間ぐらい頑張って車の運転勉強して最後がそれ、
うん、あ、なるほど。
最後がもうちょっとより
熟練。ちなみに白井くんちょうどその2002年だからちょうど被ってる時です、ね、
あ、本当だ。
本当に多分白井くんがだから多分免許取ってる頃に、うん、あの亀井選手も免許を取ってる
しかもその亀井選手が取ってる方はもう選ばれた
人間しか取れない、
うん、なんていうの、その運転能力がもう世界でもトップクラスの10代の子たちが取れるやつと、
はい、
もう僕は教官が頭を抱えたんですよ。その教官がどうすれば君に車の運転を教えられるか私もわからないって60歳ぐらいの教官が、僕も40年間ぐらいいろんな子を見てきたけど、うん、君ぐらいひどい子はいないっていう
40年間の中で一
ぐらい
車逆にすごいですね。
逆に
40年に一人の男です。
そうです。あ、
物はいいよ、物はいいよ、
ね、そう言っていただけるともう逸材ですよね。
逸材
いや本当に
逸材違いだよね。
運転ができないことに関しては
後でサインください。
そんな、まあそんな、
すげえポジティブに捉えればね、
ね、ポジティブに捉えればね、すごいですね。まあまあここからまあだから若見選手はどんどんいろんなこうあの何ですか、レースに出ていくわけなんですけれども、
世界中で活躍してる。
もちなみにもう本当にだからそれだけね、若いうちにこういういろんなことがされてるっていうことでもう神童と呼ばれていたというお話も聞きましたよ。神ですよ、もう神。
僕なんかだからまあできない方の、
できない方の神だもんね、白井くんはね。
俺の全てのことができない
方だから、できない方の神童だからね。選ばれた子供だもんね。
それはどうなの、それ神様みたいな存在がいるとしてね、バランスを取ろうとしてんの？
あ、そうそうそう、
すごいできる人とできない人のバランスってあるじゃないでしょ。
自信持っていこう。自信持っていこう。俺は神だ。
俺は神だ。
自分が神だと、
ね。言ってもらっていい？自分は神だって。
俺は神だ。
ありがとう。
なんだこれ。
ありがとう。
いや、これはね、言っていくのが大事だから。はいはい。
で、もうこの後はもう立て続けに、まあ、いろんなレースに、まあ、参加されていくというわけで、うん、2004年には、イタリアシリーズですか？あ、うん、先にこれはあれですかね、高校が日本じゃないですかね、これは。
すいません、それジャパンです。
あ、それはジャパンなんですか、
ね、はい、
あ、クラーク記念国際高等学校卒業ということで、はい、う
ん、これなんかそのレーシングに関わる、
うん、全くです。全国にあるんですよ。
あ、そうなんです か, なんですか、
なんか宣伝しちゃうみたいな
全然いいです。全然
あの横浜にもあるし、うんうん、
ええ、
東京はなかったかな、芦屋にもあって、うんうん、北海道が一応 メインの高校かな。
あ、そうなんですね。
確か。ほんで、全国ね、2、30個あります。50個。
あ、そんなにあるんですか。
結構あるんですよ。
へ
え、じゃあもう本当ごく普通に高校生活も楽しみながら、もうこの。
楽しみながら、楽しみながらイタリアシリーズに参戦。
実はね、高校はね、通信制の退院制って言ってね、レポートさえ送ればいいです
よ。あ、なるほど、なるほど。
学校に行った記憶はないんですけど。
ああ。じゃあもうほとんどレースばっかりしてた
もうその時は、だって僕ヨーロッパに住んでたから。
はい。ああ、もう行かなじってんで。
そうそうそう。
あ、なるほど。ヨーロッパに住んでて、あ、なるほど。日本のそういう高校。
そうそう、レポートだけ送って。送って。で、それで卒業した感じです。
うわー、なるほど。でもちゃんとね、高卒というふうに、ね。
そうですよ。ね、うん。それだけは取っとかなまずいなと思
って。中卒じゃまずいなと。
中卒じゃまずいな。
中卒でレースばっかりやってたっちゃまずいなと。
そこはまずいな。
やっぱりしっかりしとこうと。なるほど。
へえ、なるほど。そして、18歳、19歳で、ここでイタリアシリーズとユーロシリーズも戦い、共にチャンピオンに輝くという。
これはもう。
もうこれがなんかものすごいことらしいですよ。
この、だって、もうその、ユーロって単語がもう俺には規模がちょっと大きすぎて。
何のことやらみたいな。
何のことやら。あのあたり一帯を全部。
うそうですよね。
あのあたり一体ね。あのあたり
一体。ヨーロッパって言って。
あのおしゃれな、おしゃれな、ね、おしゃれな国々の。
あの日本の裏の方にあるおしゃれな国々、ね。
観光名所としていっぱい有名なところいっぱいあるあたりの方々みんなってことでしょ。
みんなの、そういうところでやってたシリーズ的なことのチャンピオン。
チャンピオンってことなんです
よ。に、もう18歳ですか、これは。
18歳ですね。
18の頃にもう輝いたということで。
18っつったらもう、ほんと一番学校とか行かなくなってた頃だ、俺。普通科だけど。
普通科なのに
一番もうなんか、
もういいや行かなくて。
もういいや行かなくて、みたいな。
もうこのまま卒業できればいいやみたいな感じで。
すごいな。
言っていたということで。そしてその後、ヨーロッパのフォーミュラ ルノー選手権においてシリーズチャンピオンに輝いた最初の日本人だというふうに、
うん。もうこれはじゃあ歴代を通して。
で、もう日本人でチャンピオンに輝いたのは本当に。
まあ、そうですね。まあそのカテゴリーができて。う
ん、はいはい。
まあ何人か日本人出てたんかな。
はいはいはいはい、はい、
多分でもこれからは多分もうこのかこういうカテゴリーも減っていくと思うし、
まあ、ヨーロッパでもね。あ、じゃあその日本で最初に、ちょ、白井くん大丈夫？白井くん？白井くん大丈夫？いや、俺もだから、やりながらなんかこう、
あの俺もだからその運転できない方だと、うん、日本で初めてかも、
うん、そう、ね、40年に一人の男だ、
そう、40年に一人の逸材って今言われてるから、
何このさ、カムイ選手にめっちゃ気使わせてる感じ。もうい
や、もうね、このプロフィールを読んでるだけで俺は本当に今日ここにいていいのかって気分、どんどんどんどんなってく
る、だんだんと顔色が暗くなってくる、マジで。だんだんとなんか、なんで読みながら、だんだんと顔が下向きになってきてるから。
俺はあまり読まない。
でも、白井くん、でも事前にこれ読んでたはずだよね。
白井くん。
はいはいはい。
神だよ、あなたは。
神です。神です。
自信持って。
そう。できない方の神です。そういう自信を持って。できない子の代表として今日ここに来てると思えば。こう、じゃあみんなダメじゃん。みんなできない子はこう、大人になるとこうなってくんだと思わせちゃうから。
ちょ、それはダメ
それはよくない。それは
よ
くない。
ダメですよ。もうちゃんと夢を見せてあげて。
はい。
本当に。まあ、その後もすごい、まあ、あの、若いうちにね、いろんな、じゃあもう、だからこのウィキペディアとかを読んでるとさ、うんうん、最初の日本人とか、日本初とかすごい出てくるって。で、なんか、で、その、その後に、これは2008年、21歳の頃ですね、グランプリ2、のアジアシリーズも含めて参戦し、グランプリ2アジアシリーズのマレーシアグランプリと、第1戦スペインレース2で日本人初優勝という快挙を挙げた。
また来ちゃった。
これもまた日本人初。
また日本人初が来た。
これも結構すごいことらしいよ。
もうこの優勝と、ごめん、優勝とチャンピオンっていうところに、ちょっとなんか、こう、印とかをつけてもらわないと、こう、油断して見てるとまたチャンピオンとか、また優勝とか出てくる。
もういいやってね。
もう、俺、小学校の時一回も賞状もらってない。クラスでも唯一ぐらいの。小学校の時ってどんなジャンルでも賞状が出るじゃないですか。あの、書道とか。
どこもらったかな、小学校。
あ、本当ですか？
全く。
僕はもう、その先生が気を使って、あの、いろいろ喋るでしょうとか、あの、よく笑うでしょう。
手書きの賞状でしょ。
なんか先生が急に、あの、賞状をまだもらってない子がたくさんいるっていう。
はいはい、
その、全部ダメだと、書道でも、
絵でもダメだと。
運動も全部ダメな子でも、あの、なんか生きてる、
ね、
生きてる意味があるんだぐらいのことを言われて。
先生ちゃんと個性を見てるんだよ、
白井君。先生があの、なんていうの、手書きの賞状でさ、よく笑うでしょうとか、友達と仲良くなれるでしょうっていうのを、小学校3年生の時にみんなに渡すの。で、渡される子供は小3だから分かるんだよね。
あれは、
先生は多分気使ってるんだって。僕があまりにも、 症状取れない子だから、うん、先生なりにね、そんなまんまで行ったら多分この子落ちこぼれちゃうから、はいはい、君にはこういう個性があるんだよつってみんなと仲良くなれるでしょうとか渡してくれるんだけど、うん、それ別に他の子もできてんじゃんもらう人間としては。
ダメダメダメ、それ言っちゃった。ちゃんとね、そこはね、先生の優しさだから。
そこで自分を神と思わなきゃ。
神、そう、そこで俺はよく笑う神。
俺はよく笑う神だと思わなきゃいけないわけね。うん、なるほどね。
そう、大丈夫？
大丈夫。大丈夫です。
聞いちゃった私。そうそう。ちなみに私はあれ、良い子良い派でしょともらったからね。
何それ？
え、だからもう虫歯が一本もなかったんですよ。なんか中分どすごいへーって感じになっちゃったけど空気的に。
え、何それ、いつ頃？
それは小学校5、6年ぐらい。
え、小5、6までで虫歯一本
も。私もうだって本当に最近まで虫歯一本もなかった。
最近できちゃったんだ。
最近できちゃったんですよ。油断してたんですよ。
油断してた。
そう、22、23ぐらいの時に初めて、
う
ん、
もう虫歯バージンを失う感じで、
虫歯バージンを失ってしまって銀詰めちゃった感じにな
っちゃった。
銀詰めちゃった感じになっちゃったんだけど、それまでは本当に
銀詰められちゃったんだ。
全然もう
それまでは清らかな体だったのに、
清らかな体だったのに、
22、3ぐらいの時に、ね、失ったわけだ。
失ったバージンを失って。
ああ、それ30ぐらいまで持ってたら相当良かった
んだ。ねえ、良かったんだけどね、
うん、俺だいぶバージョン、俺だいぶ前にもう捨ててるな。だいぶ前に捨ててるな。
だいぶ捨ててるね。
はい、そして
はい、そしてそのあと、まあもうこれは去年ですね、2009年、はい、うん、これは10、え、そうですね、この頃から、どんどんどんどん、レースが結構大きなレースになってきている感じで、うんうん、10月2日に開幕した F1 のグランプリで、本当は出るはずだったティモグロック選手が体調不良によってリザーブドライバーであった小林選手が代役として出走した、うん、これがもう、この後のブラジルグランプリで F1 デビューということで、
日本人としては18人目の F1 ドライバー。
これはもう22歳という、
これがもう22歳で F1 デビュー、
F1 デビューっていうことで、
22歳って一番あれだ、うん、不安なる頃だ
将来的なこと、
将来的に、将来的に一番こう周りがみんな就職しだす頃だ、
就職しだす頃
俺だからさ、今回の企画の一個大きいミスとして、はい、俺の人生と比べると、うん、こう真ん中の基準がないから、
ああそうだね。
普通の人のね、うん、普通の人が22歳の時ぐらいにこれぐらいの偉業を達してるっていうのと、
は
い、
ちなみに22歳の頃、白井くんはですね、役者を、
そうですね、
やってました。舞台俳優なんかを
当時やってまして、
やってまして、
まあまあ、その小さい劇場でちょいちょい出ながらも、まあ、まあ、この先どうなるんだろう、夢を持ちながらというよりは将来に不安を感じながら、まあ、背負いながらやってた頃が22の時に F1 デビューというわけでございますが、
はい、というわけでございますね。うんうん、はいはい。そして、それがもう去年のその F1 デビューをされて、デビューレースとなったブラジルグランプリで、まあ9位、アブダビグランプリで6位フィニッシュを果たし、来シーズンの、その、本当はトヨタの F1 チームの正ドライバーとしてという話だったのが、うんうん、このトヨタの F1 チームというのが、11月の4日に、完全撤退を発表してしまい、そこからカムイ選手は、他のチームにシートを求めるというふうに、うんうん、ちょっとあれですね、
この、うん、急遽決まったわけじゃないですか、自分が走るという、う
ん、かなり急遽でしょ。
もう本当急だったわけですよ、ね、
そのね、実際ね、その鈴鹿の時に初めて、練習走行を走った時は、はい、僕らがコースに行ってる最中、うん、まあ、僕らはそのリザーブドライバーってテストドライバーなんで、はい、一応前レースついていかないといけないんですよ、はい、で僕らもね、ミーティングもう若干多分ほとんど行かないで、はい、多分プリープラクティス前に着けばいいわ、
あ、なるほど、
と思ってて、ちょっと余裕かまして、30分か1時間ぐらいプラクティスの前にコースに入ろうと思ってたら、いきなりその道の車で電話かかってきて、はいはい、これから走るけどどこにいる？え、車の中です。
これから走るって？
もうちょっと、もうちょっとこう地図の縮度をね、拡大してっていうことですよ。
ってなって、うん、とりあえず焦って、あと何分だろうと考えたところ、はい、これは間違いなくプラクティスの30分前ぐらいに到着だろうなっていう感じで。
へー、
すごいね、残念なスタートから始まって。
いやいやいやいや、でも、
いやいやいや、ここで、でも、
残念ですよ。
見事な成績を。
雨だったんですよ。
雨だったんですか？
その時ね、うん。雨だったんですけど、うん、透明のバイザーがないっていうことに気づいて。
へ
ぇー。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、なるほど。
それをどうやって見つけようと。車の中で必死に携帯でバイザー探しですよ。
すごい、意外とアナログにこう、う、自分でこう探すわけですね。
探して、はい、見つかっちゃったんです
よ。見つかっちゃったって。
いいじゃないですか。よかったじゃない
ですか。よかったことは。でもその決まった瞬間のもうプレッシャーとはどれぐらいだったんですか。
いや、プレッシャーはなかったんですけど、 俺走れるのか8ヶ月ぶりなんですその時 F1 乗るの、
あなるほどなるほど、
8ヶ月ぶりにいきなり乗れって言われ乗れるのかな、うーんしかも30分前に、
ね、そうですよね、全然心の準備とかじゃないですよね、もうね、
まあ、とりあえず着いた瞬間着替えてとりあえずミーティングに行って、はい、説明受けて、うん、はい乗ってくださいやって、
それは すごいす、ね、30分前で俺こんな状態になっちゃうんだよ俺は
あんた1時間前からこうだったよ
じゃあ俺今回の話をいただいたのがだってもう1週間とかもっと前から、
う
ん、
もっと前ぐらい、もうちょっと前ぐらいだね、
それでこの
今日これだよ、この今日今日、ね、この当日このテンパり具合だよ、
30分前に急にその今回上地選手来ていただけることになってなったのはもう俺多分岩みたくなるだけで、
ねうん、岩
でしょ完全に
何も固まって何も
動かないっていう、
はいはいはい、
すごいそれで行ってもう、ね結果を残す
っていうのはすごいですよ、ね、
これはね、これはもう自分もだからこれからの人生それぐらいこう、うん、なんていうの力強く生きていこうってことだよ、
いやまあ、そうねあなたが言うのもあれだけど
神
自信持ってい
こう、何かといえば神
と自信を持って、はいはい、自信を持って、そう僕も頑張ってきてるっていうところでね、
そうね、はい、そして、はい、まあ、その後に、もう本当にこれすごいですね。11月4日にそのトヨタが完全撤退を発表してから、12月の17日にザウバーとの、レギュラードライバー契約を交わしたと。
はい、
これも早い展開ですね。
そうなんですよ。僕はね、正直、やっぱりそういうね、シチュエーションの時って、はい、僕がもがいても何もできることないじゃないですか。
あ、すごい。もう考えが大人ですよね。
でもそれが、うん、まあ、こういう世界やから、はい、逆にもがかずに、はい、適当に過ごそうと思って、
テンパっても
しょうがないと、とりあえずその撤退 を、はいはい、分かった時、それ実は前日じゃないわ、その当日か、
はいはい、
日本時間で言うと当日なんですよ、
はいはい、
そっからとりあえず誰とも話したくないなと思って、うん、1週間僕、うん、静かに家で、
はい、
ぼーっとしてましたよ、あの時はね、ああこれでどうなんねやろと、俺は無職かなこれからと思って
、本当にそこまで行ったのに、
いや本当に無職、はいはいはい、無職に近かったですからね、
江端さんなんてしょっちゅう無職、
そうね、しょっちゅうニートになる
しょっちゅうバイトやめたりバイトクビになったり
とかね、
しょっちゅうやってる、その意味が違うからね、
意味が違うから無職になる、
無職の、
その私次のバイト何探す、
無職の貴重性が全然違う、
貴重性が違う確かに
頻繁に、ね、割と無職がベーシックじゃない、
だいたい何週間無職なら生きてられるみたいな感じな
そっちの考え方だよね、
考え方だ
よね、どれぐらい仕事についてたらば生きていけるじゃなくて、
何週間以内にとりあえず仕事を見つければなんとかなるみたいな
全く意味合いが変わってくるよね、この無職って言葉の意味が、
言葉の意味
よく見かける言葉だもんね、江端さんにとって無職、うん、
ああまたニートだよって言ってね、
すごいですよね、その間にこう逆に自分からもうね、うん、なんていうの、動いてもしょうがないだろうってこうなれるのが、
うん、
俺とかもうね、
絶対会おうわってなるもんね、どうしようどうしよう絶対なるもんね、しかもこんなすごい状況で、うんうんうん、それででもめでたくそのザウバー
と、そうなんですよ、突然電話がかかってきて、うん、すぐに来いって、はい、ほんですぐに行ったらもうその普通何日かこう話したり、
うんうん、
やっぱり結構長引くんで、そういう契約って、うんうんうん、もうその日に契約するって決まって、
はあ、それはもう OK、
そう意気投合しちゃって、なぜか、
ああなるほど、あ、それはいい出会いだった、
そういい出会いだった、うんうん、出会いは常にいいですけど、うんうん、でもその時は常すごくいい出会いだって、
は
あ、そのザウバー自身も、うん、こんな契約が早く決まったのは初めてやって、
へえ、
そりゃそうですよね、
じゃあ向こう側としても本当にいい出会いだった
っていうことですよね。
これからですよ。まだまだ早いです。
なるほど。
まだ
ここで安心しちゃいけない。
ここでそうなっちゃいけない。
素晴らしい。小役だったのね、もうそれで、あ、やったっつってね、なっちゃうもん、
うん、もうその時点でもう満足して。
満足しちゃう。
もうそこで握手できた時点で、まあもう俺の人生ここまででいいやって。もう全然。
諦めちゃうんだ。
もう全然。いや、これ以上いいこと望もうとすると俺多分転ぶから、みたいな。そこから自分の力で頑張っていこうっていうスイッチが入らないんで、なかなかね。
なるほど、なるほど。もうこれがだから本当に去年の末の話。ね、うん、白井くんがもうちょっとね、生き方どうしようかって悩んでる時期だよね。
そう、
ね、
お芝居もやめて。
お芝居もやめてね。
お芝居も。
やめて、まあ彼女ともうまくいってないし。彼女
そこも今日出すの？
出さない、
そんな話まですの？
出さないの？
俺ごめん、俺もうちょっと真ん中寄りだよ。
あ、本当に？
なんかこのまま流すとさ、もうあいつ奇跡のように生きてんじゃん。あいつが生きてること自体も奇跡なんじゃねえのみたいになってない、
大丈夫、みんなそう思ってるから、
大丈夫。
リスナーはみんなそう思ってるから。
あ、そうですよ。だから、
うんうん、
カムイ選手が、ザウバーと契約した頃、うん、僕は彼女との契約がかなり切れそう。
かなり切れそうな感じで。
かなり彼女とのその、
どんな感じに切れそう、
遠距離契約が自然消滅しそう。それが、僕の12月の頃で、
ね、
一応笠原マネージャーに相談の方が行き、これどうかな、俺別れちゃうかなっていうと、深夜のマックでね、会議をミーティングが繰り広げられ、
うん、
そう ですね。その後、まあ、音信不通になり、2010年の2月のバレンタインに、ね、あの、解約が解消される。まあ、解消あ契約が解消されるっていう。ね、
解消される、
ね。え、それ何俺の遠距離恋愛史みたいな話はどうすんのこれ。まあ、そんな感じですよ。
そんな感じでしたけど。
そんな感じですよ。
そんな感じの白井くんの人生ですけれども。
まだ意気投合できなかったってことで、はいはい、僕の場合は。
そして、まあ、今年に入って、はい、まあ、トルコグランプリ、ヨーロッパグランプリ、イギリスグランプリ、ハングリーグランプリと噛んじゃったけど、まあ、あの、それぞれ10位以内に入賞している。
僕は、はい、このヨーロッパグランプリが初めて見た、あの、F1 だったんですよ、テレビで。たまたま本当その日テレビつけてて、で、笠原くんと電話で話を、他の話を全然してて、うんうん、で、テレビで F1 がやってて、うん、僕は何にも、まあ、正直本当に失礼な話なんですけど、F1 全然見たことがなくて、ぼーっと見てたら、その日本人の亀井選手がすごい頑張ってるというのを見て、見てたらどんどん面白くなってくるもんなんですね、あの F1 って。
あ、そうですか。
僕はすごい、このなんか、ずっと車がすごいスピードで走ってるの面白くなってきちゃって。で、笠原くんがずっとその打ち合わせの電話だったんですけど、白井くんって言うんだけど。
黙っちゃった。
ちょっとごめん、黙ってて、みたいな状態で見た時に。
今ちょっと F1 見てっから。
その時に見た、その亀井選手入賞っていうの方が今目の前にいるって、あ、思い出した瞬間。
また
あ、そうか、あの時の画面の中にいた方だって思うと今すごい緊張してきた、
ね。はい。そう来ての今日ですね。はい、まあ、8月に入ってから F1 の方が夏休みというような感じですかね。はい、ですね。に入っていて、で、今、亀井選手が日本に帰国されて、なぜかここで白井くんと、
このダメダメな人生を生きてきた白井と、
くんの人生と、このね、まあ、トップクラス走ってきた亀井選手の
一瞬交差する形ですよね。
まあ、人生のレールがなぜか交わっちゃったみたいな
この日、この同じ時間、同じ空間を共有してるわけですよ。はい、これはすごい、ね、これはもう俺の人生史でかなり奇跡に近い。普通の友達ともほとんど交差してこなかった人間が。
ちょっとね、ちょっとくっついたかと思ったらすぐ離れるレールね。
ほとんどバイト先でもほとんどの人と交差できなかった人間が。彼女とも遠距離で結局最後交差せずに終わった人間が。
せずに終わったっていうね。たまたまあの、ちっちゃくし、あの、笠原くんが横ちょっと走ってるぐらいだもんね。
そう
AD の笠原くんがちょっと走ってるぐらいで、ね、
はいはいはい、平行にね、
平行移動でね、交差はしないみたいなね感じですけれども、
それでですね、はい、ちょっとまあ、今週の話を、まあ、亀井選手が来ていただけるという話をラジオでしたところ、はい、いろんな方から同じ質問が来まして、
はいはい、
やっぱりまだ F1 を見たことがない方が大勢いるんですね。
まあそうですね、
まあ、知らなかったとか見たことなかったって方がたくさんいて、これからなんていうんですか、 F1 まだ見たことがない人間が見るにはどういうところを見れば面白いのか、亀井選手が思っているその F1 の魅力みたいな
面白さ
ところ一つ教えてほしいっていう同じメールがすごいたくさん来まして、僕たちはどういうところを見れば面白いんですかね、というこれはなんかどうですかね、亀井選手からして。
あのね、 F1 っていうのはね、正直に、はい、まあコースによってもやっぱ面白い面白くないっていうのは必ずあるんですよね、やっぱり、
はい、
でもやっぱりその一番見てほしいのはやっぱり F1 ってね、すごいのが、
はい、
世界最高の技術で、
はい、
こう見た目パッと見 F1 って、
はい、
すごくこうアンチティエコみたいにこう、
あ、
すごく自然に悪いみたいなイメージがあるんですけど、実際逆なんですよね。
あ、そうなん
です。実際世界一のエコカーなんですよ。
ああ、車自体が、
あのガソリンの量であんだけのパワーを出すと、はい、例えばあれをもっと小さいパワー、エンジンパワーで、
はい、
にすると世界一のプリウスよりもエコカーなん
です。
へえ、
それだけ技術が F1 ってあるっていう。だから逆に F1 が進化しなかったら今のこのエコの話も日本とか世界中にね、あの自動車自体もっと早くガソリンがなくなるんだろうなっていうことに、なかなか気づけなかったんです。最近僕気づいたんですよね。これは良かったと思う。確かにそうやなと思う。
もうだからそれぞれのメーカーの技術のもう結晶というか、も
う
最先端の技術が詰め込まれてる。
詰め込まれて、やっぱりそれでそれが本当に何年後かに普通の一般車に、なんていうの、使われる。
はあ、そうなんだ。
だから別に自動車だけじゃないんですよ。飛行機とかでも F1 の技術って必ず、
そうなんですね、
組み込まれてて、例えば材料一つにしても、
はいはい、
本当にこう世界で一番いいような材料を使いながら、どんだけ軽く強く作るかとかね、やっぱりそういう技術って、
じゃあ F1 が発達しないと本当に他の乗り物も発達しないっていう、
飛行機とかだってやっぱり発達しなくなってくるんですよね。まあさすがにジェットじゃないからエンジンは違うんですけど、その機体の部分、例えばやっぱり飛行機をどんだけ効率よく、まあ、 エコにしようと思って、うんうん、やっぱり軽くして抵抗がない飛行機にすることが一番なんですよ、
ね、ですね、はい、
でもその技術をどうしようってなった時に F1 の技術が一番疲れるんです、
それすごいな、ね、もうかなりあらゆる乗り物の中の頂点に
そうですよ
いるわけですね、 F1 が
本当に
もうだから自転車が一番下ぐらいにあると
そう、ね、
俺がよく使う自転車が一番下、
ね、
でも自転車にもひょっとしたら何かしらで
そうですよ、自転車だから F1 自転車とかありますかね、すごいですよ、 F1 の技術を入れた自転車ってすごい高いです、
すっげえ速そう、
ものすごいものすごいことになりそう、
ね、すごい高いです、
車道走ってて車追い抜いていくみたいな感じ
で、でもなんかそれでファミリーマートとか行っていいのかなって気になるその F1 の自転車で俺ツタヤとか行っていいのかな
みたいになるね、
なんかそれを乗ったからにはなんか結構割と東京と大阪間をチャリで行ったりとかしないとそいつの性能発揮しきれない気がするけど、でもそういういろんなところに技術が使われるぐらい最先端、それってあのなんていうんですか、マシンの開発っていうのは結構常に、
もちろん常に、
あ、じゃあ自分が例えば乗ったもう次のレースではもう新しくこうなんていうんですか、ちょっと改造されてる、
もちろんあのちょっとしたパーツとかが出るんですけど、基本的には、はい、その冬の間に作られた車が本当にベースなんですよね、はいはいはい、それが良くないともう1年間ほとんど、まあ、諦めた方がいいぐらいの状態なんですけど、毎戦毎戦必ずあのチームによってはやっぱりアップデートって新しいパーツが入れられたりするんで、本当に僕らが毎レース毎レースどんだけ、車のフィードバックっていうのをうまくするかによって車の開発の方向性が全て変わってくるんですよね、
すごい、
で僕らね2台の車を作るために実際、はい、何百人やろ、400人ぐらいが働いてる年間に、僕らのチームで300人ですよ、大きいチームフェラーリとかになると、はい、もう700人
1台の車を
1台というか年間2台の車を走らせ
て、それだけためにこう700人のチームが、
そう、うわ
すごいでしょ、
ね、それはもうタイヤはタイヤのプロみたいな方、
まあそのチームによってもあるし、もちろん今はねあのブリヂストンっていうあの日本の企業がバックアップしてくれて、ちゃんとブリヂストンも、はい、エンジニアを現場に連れてきて、
ブリヂストンって言ったらもうすげえ自転車のイメージが
でしょ世界一のタイヤですよ実は、
確かにブリヂストンの自転車はもうすごい中学生の時初めて乗ったけど、うん、違うんだよね
じゃあ分かんのその中学生でタイヤの違い、
いやいやいや俺ほんと自転車がメインだったから、
あ、そうかそうか、
おかんにブリヂストンにしなさいって言われ
て、おかん
ブリヂストン丈夫だからって丈夫だからブリヂストンにしなさい、
丈夫だから、
あんたもよく分かんない自転車買ってこないでって、その中学校生活ちゃんと乗れるのにしなさい、でそのブリヂストンの自転車であの埼玉から静岡まで行っちゃった、
あーなるほどね、
それで壊れなかったからブリヂストンの自転車は、なんでブリヂストンこんな押してるのか分かんないけど
いやいやいやいや、すごい、すごい、
あ、だもうその世界最高の技術が走ってるっていうのを思うだけで、
もうだからそれをまず見た上で、うん、例えば F1 をもうちょっとどういう風に何が変わったんだろうなとか、うん、まあ思ってもらったら、うん、
あ、なるほど、毎回見るたんびに
すごく面白くなるし、うん、やっぱり毎戦毎戦そういう細かい車のなんていうのパーツが入って、本当チームごとに僕らって毎戦自分らがどこかっていうの全く分かんないんですよね。
ああ、そうなん、乗ってみないと。
乗ってみないと。だからたまにね、もう全然予想像してた車じゃなかったっていうことがよくあるしね。
ああ、そうなんですね。あ、じゃあそこにどう対応していくかっていうのも選手の
技量で本当に大変ですよ、そこら辺はやっぱり。
でも本当だから一度見てみると。いいと思うんですよね、うん、
F1
俺もだから初めて見て、ね、それで僕なんか結構楽しめて見れたから、
うん、あれってでもやっぱり生で見た方が全然違うんじゃないですか、
生で見たらもうね、うん、世界が変わります、
ああそうなんだ、
正直テレビで見て面白いって思った人は、
はいはい、
騙されたと思って、
はい、
ぜひコースに一回来たら、
はい、
多分本当にこういう世界もあるんだなって思えるぐらい迫力あるし、ね、音もすごいし、
速さが尋常じゃないですもんね、
速さが尋常ないんで、僕初めて小さい頃 F1 見た時に、
はい、
この中に人間が乗ってるっていうことを信じれなかったんですよ、
はあ、なるほ なるほど感覚的に、うん、そうですよね、
これ人間乗り物じゃないだろっていう
これは人間
猿かなあれはっていう
猿が
実験的にね
あれじゃないですか、実験的に宇宙に飛ぶ時に実験で猿がこう乗ってヘルメットかぶってウキッてやるじゃないですか、
ありますね、
あんな感じなのかな
それをなぜ大きいサーキットでやってるんだって話になりますけどねいや、いろんな車のメーカーが猿を乗っけて、
乗っけて、
それが信じることができないぐらいの迫力ってことです
ね。本当に。
だって時速300キロとか。
いや、300は全然簡単にいっちゃう。
出るんですよね。300キロ。
速いコースだと340?60?40 かな ?60 かな ?60 キロまで出ちゃうんですよね。
乗ってる時とかって、 もう どういう景色なんですか。もう全くこう周りとか見えないんですか。
いやそれががっつり見えるんですよね。
へえ、あそうなんだ。
300キロ以上出てても
全然見えますよ。
僕は初めてすみません、僕の話になると、その車の話になると、うん、初めて外の道路を走って時速60キロ出した瞬間、うん、死ぬかもしれない、うん、あまりの速さに自転車でメインに生きてきた男で、うん、教習所内は時速30キロしか出さないのを、うん、じゃあ今日は60キロ出してみようかって言われて、うん、出した瞬間俺死ぬんだこれって、うん、俺が制御できるはずがない時速60キロ
なんて、そうお前何倍だと思ってんの、うん、
その6倍
6倍6倍だよ。
なんか多分何かを認識する前の俺はもう無理だよね。
そうだね、
本当に怖かった、ね、60キロで怖がってる人間がそれを生で見たらまあ確かにもう全然違うだろうな。
本当にそれこそ死と隣り合わせ。
いやもうだってものすごいそのスリリングな中で、もう頭の中はレース中っていうのは冷静なんですか。ものすごい
すごい冷静です。冷静じゃないとできないんですよね。
あ、そうですよね。
だから僕ね何しても結構冷静でいれるんですよ。一番やっぱりね、僕がこうレース前とか変わってて本当に緊張とかあんましないんですよ基本的にね。
羨ましい
でしょ。
すっごい羨ましい
ね。すっごい羨ましい。少し分けてあげたいよね緊張。
少しもらえ少し俺からそれいらないでしょ。今日のお土産として緊張
を緊張持って帰ってください。
全然使いようのないやつじゃんそれ。緊張とテンパリを少し
持って帰りますか。
持って帰りますか。どっかで使ってください。
すごい。
あもう全然緊張しない。
全然しないんですよ。
それでもう
すごいね、はい、たまに緊張するときがあってね、
はい、
こう最近はねこの前 あのフジテレビで生テレビのスポルトに出たんですよ。
ああ見ました。
あれはね緊張しました。
あれ緊張したんですか。
あれはね結構緊張しました。だって台本見たときにね、
はい、
これはちょっとやりすぎやろっていうぐらい僕喋るシーンがあって、
はい、結構質問とかされてましたもんね。
質問されるんですけど、はいはい、あれ質問全部答え考える僕なんですよ。
ああなるほどなるほど。
でリハーサルもメインのとこはないし、
はいはい、
本当にあれはちょっとこれスポーツ選手がやる仕事じゃないよなって
。なるほど。
正直に。
うわ
俺転職考えてるんかな。気づかされまし
たね。それに慣れた方がいいのか。
ちょうどその裏でうちのラジオ生放送してたんです。
そうそうそうそうなんですよ、ね。
僕生放送してて、
生放送終わった瞬間に
聞いてる方が、うん、番組中にツイッターでツイートしてくれるんですけど、うん、亀井選手今スポルト出てますよって言った瞬間、うん、俺のがまたプルプル震えて、今スポルト出てる。
それ言うなよみたいな。
生放送で言うなよ。
それ一回終わった後に郵便で送ってもらえればハガキで
後で見るから。
そう一通り終わった後見るから。
あそうだったんだって言うから。
その直後の生で言われるとまた震え出しちゃうから小鹿みたくなるから。
そう
ね、あそっかって また全然違いますもんね。
そうなん
普段いる場所
あれは本当結構厳しいですよ。
いやってことは俺がそこにスポルト出たら俺偉いことになる。
多分小鹿じゃなくなってるよ。
なんか
何になってるやろ。
残像が生まれるぐらい震えてる。そのあたりもうすごいことになってるじゃない。そう、ね、白井さん
あれ自信みたいな感じ。
常にだからカメラブレてるみたいな。ピントが合わないみたいなことなんじゃないの。
ちょっと手足押さえてみたいな感
じ。そうそうそう。手足押さえてって何ですか。
手足押さえて
周りのスタッフが何俺の手足押さえて。
そう押さえないと白井さんブレちゃうから
ブレちゃうからって。でなんか俺喋ってんだ。
そう
カタカタ言いながら
喋って
奥歯カチカチ言いながらなんか喋るんだ。
喋、う
ん、
れるかどうかも。
それなんで俺呼ぶのスポルト。何の競技で俺呼ばれんの。それ緊張する会のトップの人です。
そう
世界で
生まれ神ですから
ね。神ですと緊張する神様が今来ました。
ひどいね。
見てる人はみんな気の毒になるんだよね、はい、それを見てね。
はい、まあちょっとまあ時間もいい感じなのでですね、はい、まあ事前にですねこのタイムマシン部で皆さんリスナーの方から質問をねいくつか。
そうなんです。
カムイ選手に質問をしたいことっつって。
そう、メールをたくさん質問メールをくださってるんで、はい、それをちょっと最後に何枚か紹介しておこうかなというところなんですが、はい、じゃあどんどん紹介していきましょう、はい、ラジオネーム青タイツさん、
はい、
高校3年生女子の方です。
おー、
乙女ですね。
乙女ですね、
青春ですね。あ、いいですか、
うん、いいですよ。あ、ごめんね。
私は工学系に興味があり、うん、そういう大学へ進もうかと考えているのですが、うん、ピットクルーの中に女性はおられるのでしょうか。またピットクルーではなくてもフォーミュラーカーを整備する場に女性はおられるのか知りたいです。よろしくお願いしますということなんですが、まあ今進路で多分いろいろ悩んでる時期なのか。
そうでしょうね。
最終的にそっちに行きたいのか、
自信を持っています。
はい、
本当にいます、
はい、
そして
あもういる
F1 で本当に、うん、メカニックをしてる女性もいます。
へー、
あ F1 のデザインをしてる女性もいるし、
あ、はいはいはい、
ちなみにトヨタの時に僕の車を拭いてくれる人は女性でしたよ。
へー、あ じゃあ全然普通にいらっしゃるんですね、うん、
本当に普通にいます。
あ、なんかやっぱイメージとしてはすごく男社会なイメージがやっぱある。
全然もう女性でも、あの女性のドライバーは今アメリカもいるしね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
じゃあぜひぜひこの青タイツさんもね。
そう
だ、ね、
青タイツさん
工学系の大学進んで、ね、ゆくゆくは亀井選手の、
ね、車を拭く、
車を拭くっていう
青タイツで、
青タイツ、青タイツで入って
る、それはいらない、
青タイツ、あ、あいつだってわかるからね、
あいつだ、あいつ、あの時の
なんか一人青タイツのやつ入ってきたけどミニスカートに青タイツのやつ入ってきたけど
まさかあいつって
あいつ、あのなんかすげえ緊張してる DJ のラジオの時に
言ってたやつかって、
来てくれたやつかって、あ、なるほどね。じゃあ他にも、ラジオネーム親父さん、
はい、
超高速バトルをしている亀井選手、うん、横の G には慣れてると思いますが、縦 G がかかるジェットコースターは平気なんでしょうか。また怖い乗り物、苦手な乗り物はありますか。以上ですということなんですが、どうですかね。
はい、全部いきますね。
あ、もう全然大丈夫ですか。
そうなん
です
ね、
はい、G、その G っていうのその縦 G っていうの、実はね F1 もすごい縦 G かかるんですよ。
あ、そうなんですね。
実はこうあれ F1 が何百、250以上超えたらね、大体ね、はい、風で上から押される力って1トンぐらいあるんですよ。
1トン。
そう、だから車よりも、車の重さよりも重いぐらいの、うん、あの、なんていうやろ、風の力、ダウンフォースって言うんですけど。
風が1トンの力を。
そう、だから200キロ、
風が1トン、
200キロ、250キロで走ってたら、うん、前から来る風で、車を1トン押し付けるんですよ。実は。だから、そういう時に、例えば、こう上りとか急に下りになるコースだと、その時にすごい縦 G がかかるの実は。
主役怖いなんてもんじゃないじゃんそれ。
いやもう風すげえんだなってそう
風違う、そこなの。
いや風あいつだって
風の力すげえんだなって。
傘とか平気で壊すじゃん。
傘とか平気で、ね、
そのぐらいの時から風は結構やべえんじゃねえかなと思ってたけど、あいつ1トンとかやれるんだ。
1トンとかやれる風神の力を持って
これからちょっと今日風気持ちいいねとか言えない
よ、ね、言えないね。
あいつその気になったら1トンとか出せるってなると、もう風に対する極心で外歩けないよ。もう
歩けないね。ちょっと風の妖精にちゃんと優しくしといて。
ダメまだこもっちゃう
よ。
また中学生の頃に
また戻っちゃう
よ。またプレイステーション。
そんなことないですよ。
風を味方につけてね。
味方につけ
て。風がまた後押ししてくれる頃あるはずだ。
あるはずだよ。
そういう時もあるはずだ。もうなんで風に怯える25歳ってなんだよ。もう生きていけるわけねえよこの先。
その名前はかっこいいよね。風に怯える25歳。
ネーミングのとこだけ
ね。スって言うとかっこいいけど、意味をよく考えてみると、風ごときに怯えてんの、こいつは。あ、そうなんだ。あ、じゃあもうジェットコースターとかも全然。
全然行きます。
へぇ、いいなぁ。
素晴らしい、ね。
なんか、よく乗られたりとか、遊園地とか行かれたりとかは。
いやー、行きたいですけどね、ぜひ。
なかなかやっぱり時間とか
が。時間がなくてね、行けないんですよ。でも本当に、ジェットコースター大好きやし、お化け屋敷で逆にお化けを驚かすのが大好きやし。
もうすっごいわ。
いる
でしょ。もうその部類でしたから。
なるほど、なるほど。
もう、じゃあ俺がそのお化け屋敷のバイトでお化けとして入ったらすげえ驚かされるわけ、
うん、
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う。ああ、もう絶対ビビっちゃうね。お
もうなんだよ、こいつっていう。絶対言ってそう。なんだよ。
なんか今日変な曲来てさ。
俺脅かされちゃったよ。
いやもう、そんとんじゃないです。先輩、やめようと思うんですけど。
俺もうお化けやってけねえと思う。
主力まだ1日目だよね。自分なりに用意してきたつもりなんですけど、ちょっと一回泣いちゃいまして、みたいな。
脅かされちゃった。
じゃあ、カムイ選手と一緒にもし遊園地行く機会があったら、俺ボロボロだよね、多
分。そうだね。
俺だってもうジェットコースターとかも全部ダメだし。
あ、そう。
もう全然ダメです。もうその一番怖くないだろうって言われてた西武遊園地のジェットコースターで、うん、お母さんで叫んだ人間なんで、二十歳超えてお母さんで叫ぶぐらいの人間だったんで、富士急ハイランドのジェットコースター。
行ったことないね、富士急ハイランドまだ。
すごいらしいです。あれは、
すごいらしいですね。
失神する人が今までで5000人ぐらい。
5000人、
そんなに
失神した人間が5000人いたって友達です、
ね。危ないじゃん、それ普通に。
怖さで。
普通に危ないよね。
その友達とジェットコースター、その西武遊園地の乗ったんだけど、うん、その倍はあるって、落ちてる時間の感覚
は。
ジェットコースター慣れてる人でも、うん、落ちてる途中で長いって感じる。
はまだ落ち
る。まだ落ちんだ、まだ落ちんだぐらい。
今度行きましょうか。
一緒に
行きましょうか。
本当ですか。
行きましょうか。
ぜひお願いしたいんですが。
ただ、救急車の電話番号だけ控えて
くださいね。簡単。
大丈夫です。3つだ。じゃあ僕、手に帰ってきます。119って、マジックで。
でも手に住所とか、全部そういう、
保険証とかの
電話番号とか、全部持っといてください。
F1 レースにどんだけ気を使うか。自分の緊急連絡先と、お父さんの名前とお母さんの名前まで全部書いて。
ひどいね。
それで何？俺は、ジェットコースターで失神してんだ。
ああやっぱり
やっぱり思った通りだ、
思った通りだって、こいつ泡吹いてるよってなるんだ。
ひどいな。
すごいな。まだ時間の大丈夫ですかね。
まだ大丈夫です。
ではもう一つ、ラジオネーム、この世に生まれてきた人の中の一人かもよさんから。
投げな、
中3のお兄ちゃんが F1 が大好きだと。で、それの影響で最近見るようになった中学1年生の男の子からの質問ですね。
はいはい。
レース中トイレに行きたくなることはありましたか？
っていう。中1気になるだろうね。
13歳ぐらいは。
中1気になるだろうね。
いいね。13歳ぐらいの質問っていうのはもう本当にわかりやすいね。うん、どうなんですかこれ。
実はね、はい、もうトイレと、あの、レースの前ってもうトイレにね、はい、5回ぐらいトイレ行くんかな、その朝から。
へぇ、
大体レースって2時ぐらいに始まるんですけど、はい、僕ら8時ぐらいに起きて、
はい、
あの、その何時間、5時間、
はい、そうです
ね、うん、5回ぐらい行って。あの、水を常にね、飲んでるんですよ、僕ら。
ああ、なるほど。
水分って、すごい大事だから。はい、水分で体の 80% が水分なん
ですよ。
そうですね。だからそういう意味で、僕らスポーツする前は、必ず水分かなり補給するんで、もうトイレに常に行きたくなるんですよ。ある時一回忘れたんですよ、その、
行くの？
レース前に。
ああ、
忘れしまった。で、もうスタートだっていう時に、案の定レース中、やっぱおしっこしたくな
る。なったんですね。
やっぱあるんですね。
本当にね、その時はね、もう我慢しようか我慢しないか悩んだんです。僕、もういっかなって。
もういっかな
もういっかな、もうやっちゃおうかな
って。やっちゃおうかなと。
もう、いいだろ、この極限の中で戦ってんだから。
これぐらい許してくれんだろう
と。10個ぐらいは、ありだろうと。
なるほど。
あったんですよ。はいはい、でも、冷静に考えたら、あ、俺今日、替えのパンツ持ってきてん
の。そこだ
すごい。
そこだ、
それはレース中の、レース中そう思ったんです。
そう。
その300キロ、時速300キロの世界の中で、あ、俺今日あれだと。
あ、パンツ持ってねえから。
やめと
こう。冷静だな。
どんだけ冷静。
どんだけ
冷静ですか。あ、でもやっぱあるんだな。
あるんですよ。ほんとよくありますよ。
はい、よくある。
まだ未だにお腹痛くはなったことないけど。
はいはいはい。
お腹痛いとこうなかなか戦えないですからね。
戦えないでしょうね。
普通とは。
それだけは人生起こりたくないよ。
そうですよね。
いやー、これは。いやー、これ
でもおしっこあるらしいですよ。
あ、なるほどね。では、ラジオネーム、コムロックさん。
はい。
試合前に必ずやるおまじないや験担ぎのようなものがあれば教えてください。これはすごいたくさん数来てました、同じ内容が。だからレース前になんかそういうあるんですか、験担ぎみたいなものっていうのはたくさん来てるんですが。
験担ぎ全くないですね。
ああ、
そういうのは一切
本当にないです。もう僕らあのか、なんていうの、何かこう僕らも結構信じる、なんかあんま信じないんですよね、そういうの、基本的に。だからもう自分がね、もうレースする前は、うん、もうとりあえず自分の力を 100% 出し切りましょうっていう回やから。
はあ、なるほど。
どちらかというともうリラックスしてるぐらい。
そう、すごいリラックスして、うんうんうん、もうあんまり無理せずに、
はいはいはい、
安全運転にレースを終えましょうっていうのは本当僕らのレースのあれなんで。
そうですね、緊張もされないんですもんね。そうですよね。
俺はでも目つぶるかな。うん、
あ、目をつぶる。
ああ、なるほど。それで集中する。
集中っていうか、あの、目が乾くんですよ。う
ん、あ、風で風の力で。
あ、やっぱ風すげえんだ。
してんのにね。
俺は逆に相当これから験担ぎしなきゃダメだよね。
そうだね。
これだって自分の 100% の力出し切ろうと思って今日こんな感じになって
るから。こんな感じになってるからね。
これからはもうカビン選手に教わった俺は神だっていうのを何回も。
つぶやかない、つぶやいとけば。
これから毎朝、俺は神だって一言言っていきましょう。
相当危ない人になりません、俺。365日朝起きたら、俺は神だって。
あとで、神選手に携帯に録音しといてもらえばいい。
俺は神だって。それ贅沢すぎるだろ。
目覚ましにかけとけばいい。
じゃあ最後の質問に行きましょう。はい、ラジオネーム右手の恋人さんからですね。はい、前回の放送で白井さんがロックバンドをやっててもモテないという衝撃の発言をして、僕は失神するほど驚いたのですが、
はい、
F1 レーサーはぶっちゃけモテますか？
おう、
モテないですね。
モテないんですか？
そうなんですか？
全然モテないです。
本当ですか？
本当ですか？
はい、
もう全然ワーキャーはないんですか？
ワーキャー、
女の子からワーワーキャーキャー言われる？
ないです。お、男性からワーキャーはあるんですけど。
あー、そっか。あ、
まあ僕が悪いんですけどね。僕はこういうキャラやからモテないだけで。
いやいやいやいや、
普通みんなモテるんですよね。
あー、そうなんですか。
そうそうそう。もうあの、ロックバンドはね、全然モテないよ、
まあ、ちょっとギターをやってるんですね、白井
さん。もうバンド12年間ぐらいいろんなバンドやってまして。
ね、モテたいならばね、ドライバーですね。
ドライバーなんじゃないか、白井くん。
だって俺、急ブレーキ踏まれる可能性あるんだよ。デート中に彼女が。
でもね、
彼女
ね、面白いんですよ。
はい。
あのね、ドライバーやからと思ってね、うん、そういうね、バカなやつはね、
はい、
ドライバー、俺はドライバー、女の子横に乗せるってね、飛ばすやつがいるんですよ。 ああそれはね逆にモテないんですよ。
ああなるほど、それは確かに女の子怖いですもんね、は
い
は
い
は
い、そう怖いし、う
ん、
そっかそっか、逆にそういう時にすっごい安全運転に運転してあげたりすると、う
ん
う
ん
う
ん、あそれそれすごい、それはめっちゃ、それはすごいきます、それはすごいきますね、
そこでコーナーとか攻めるんじゃなくて、
そう女の子キュンとくるらしいです。
いやきますよそれは絶対、ギャップに。
しかもだって安心する運転が結局一番うまいわけ
じゃん、うん、そうそうそうそうそう、
カーブとかブレーキとかでも、うんうんうんうん、俺とかだってその
カッコつけちゃうもんね、
カッコつける前に
違
う違う、俺はカッコつけたいんじゃなくて
電車で行こう。
一番
正解正解。
一番あの自転車で行けないとこは電車で行こう。
二欠できればいいかなぐらいだもん
ね。二欠できれば一番いいっていうことで。
いいかなぐらいね、
というところでございまして、
はい、まあそろそろお時間がいいところということで、
いいところなんですが、
いやいやいやいや、はい、
おっと、あそうですね、じゃあ最後にですね、はい、その F1 をぜひ生で。
はい、
今日ねこの話を聞いた、はい、まあ、中学生高校生の子たちとかたくさんいると思うんですが、
そうですね、はい、
今ちょっと
学割キャンペーンがあるらしいですね。
そうなんです、
ね、ああそうなんですね、
今学割で学生の子はちょっと安くなるっていうのがあるらしいんですね、はいはいはい、それがちょっとすいません資料の方が、
はいはい、
9000円から見に行ける
はあ、あそうなの、学生なら、
学生なら9000円で生のが見れるんですが、
そうです、
あ中学生は3000円ですか？
え、マジか？
中学生は3000円に見れる。僕が今見てる資料だと、3歳から中学生までなら、はい、3000円で生で見れる。
見れる。
で、大学生までなら、9000円で見れる。大人でも1万1000円で見れるんですね。
あ、そうなんですね。
なんかもっとすごい敷居の高いイメージが僕の中であったんですけど、ね、
うんうんうんうん、
すごい、あ、一番高いとこ、何ですか？ちょっと資料を見せてくれる方が
今、はい、
いるんですが。すごい3000円で見られるってさ、10代のみんな
すごいね、これはむしろ今言っとけよって話だよね、
だこれはだ
って中学生のうちに言っとけよって話、
14歳3歳でだってその生の F1 とか見たら本当に人生が
感動しますね、
多分変わりますよ ね、
しますよね、絶対
だって自転車が主な友達だった、
うん、下手したら三輪車が主な友達の、
いやそんなやついねえだろ、
あれ
あ、まあでも3歳とか ね、
まあ、3歳だね、
そうだね、3歳の子とか、うん、その早い段階でそういうのはね、うちの親父も店に行けってことなんだよ、
あ
うちの親父もも
う早く行っとけよって、
ね、うちの親父もすぐその映画しか連れていかないから、こうなるんだ割とというその鈴鹿サーキット、あれ、ちょっとごめんなさい、ね、
そうですね、10月10日ですね、
10月10日に鈴鹿サーキットで、はい、不安があるということなんでね、はい、ちょっと今週のラジオ聞いてね、少しでも興味持った方がいたら、うんうん、ぜひぜひちょっと一回行ってみては。
それでもどうやって買うんですか？
これはどうやって、これは。
それが一番重要ですよね。
そうですね。
インターネットで。
ネットで買える。
インターネットで、はい、そのサイトに。
F1
あるんですね。F1 チケット購入の鈴鹿 F1 チケットサイトっていうのがあるんですね。
ははははは
なんでそれを調べていただければ、もうインターネットで簡単に買えちゃう。
買えちゃうんだ。
それはヤフーとかそういうので検索すればいい。
検索して、
鈴鹿サーキット F1 とかで。
で、もう。
検索すればもうチケットのそのセンターのページが出てくる。
クリック一つで人生変わるかもしれない。
はいはいはい、
クリック一つ、本当だよ。
クリック。
怖いよ、それ。
いい方にです。
いい方に。悪い方じゃない。
まあ、今
それ変な勧誘とかじゃない。
そういうことじゃない。すごくいい意味でのクリック一つで君の人生が広がるかもしれない。
広がるということでね。
まあ確かにクリック一つで残念なことになる年でもあるけどね。
まあ確かにね。そこ重要だよね。クリックするものちゃんと考えて
ちょっと思春期の頃とかほら、ちょっとスケベなサイトとかちょっと見て、
ね、
僕の友達で8万持ってかれたやついたから。中学生の時にちょっとそういうの見ちゃって、8万お母さんの前で土下座したやついるから。
うわ
そっちじゃないから、大丈夫だから、いい意味で人生が変わるかもしれない。
10万円分楽しんだんかな、その子は。
あー、どうかない
やー、なんかね、
結構楽しめるんじゃないの、
なんかね、かなり残念な感じの動画だったらしいよ。
動画なの
中学生から見てもこれは無理だっていうレベルの動画を見て、あー、いまいちだなと思って消したら8万円かかってたんだって。
うわー、それも完全にやられてるね。
最悪なオチですよ、もう。そんなことにはならないの
ならないよ、大丈夫ですよ。
そんなことにはならないの
か、それに8万かけるぐらいだったら全然、
ね、ぜひぜひね、僕も実はですね、この10月の10日なんですか、10月の10日ではないんですよね、僕は、
ここなんか
7、8、9、僕が10月の8、9に、うん、鈴鹿サーキットに行く
あマジで
ことになってるんです、
マジで
そうなんです、見に行けることになってる、 AD 笠原もで歯じゃなくてお前もだ
あれ AD 笠原初めて聞いたみたいな話、
実は僕も人生で初めて F1 を
生で
見る、
うわタイムマシン部素晴らしいね、
俺もだから人生変わるかもしれない、うん
今から、
うん、いやそんな遅いとかないでしょ、
あそう
そんな
10ないない
ないですよね、10代だけのそんな特別なやつじゃないでしょ、別にこの25歳から見て俺ももう一回頑張って車運転できる、
運転できるかもってなるかもしれない、
なるかもしれない、
わかんない、燃えてるかもしれないよ、いきなり俺も F1 ドライバーになるんだって
やべ、そしたらちょっと、
その時はタイムマシン部どうなる、
まあ、F1 の番組になるんじゃないですか、ね、 F1 の番組になると思います。
そっから目指したらすごいよね。時速60キロでビビってる人間がだよ、ね、時速300キロ以上の世界。まあぜひそういうことなんで、ね、はい、ぜひぜひこれからね、見てみてはいかがという。
そうですね、ぜひぜひ、う
ん、なんかね、うん、そのテレビとかでもね、中継する機会がどんどんこれからありますもんね。そういう時ちょっとね、うん、見てみたら面白いんじゃないかというところで、もう時間がだいぶ過ぎてしまった、はい、というところなんで、どうも今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
本当に僕は完全にこのテンパった感じで、
ガチガチな感じで、
ガチガチ。でもだいぶ今これで
今ほぐれてきた
今ほぐれてきた感じ、心の壁
もう終わり前、終わり前だけど大丈夫
大丈夫ね。
こっから最後3分間ぐらいどんどんほぐしてくる。
めんどくさいなその3分付き合わなきゃいけないのめんどくさい
いや本当になんか自分とは全く違う世界で戦ってる方の、はいはい、意外と身近な話が聞けたりとかね。
そうですね、
近いですよ常に僕は。
そのトイレの話がすごい身近
に、身近だよね確かにね。
替えのパンツなかったら嫌ですよ。
いやそれは嫌ですよ
それを俺は例えばさ、うん、電車の中でとか例えばラジオの放送中とか思うわけじゃん。うわー、おしっこしたいなとか思うじゃん、うん、違うんだよ環境が。300キロの中でそれを思ってそこはでも人間は割と同じことを考えられるんだっていう、ね、そういう状況になってますというわけで本当に近藤さん、はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございます、
はい。本日のタイムマシン部は F1 ドライバーの小林カムイ選手をお迎えして、はい、1時間近くやってまいりました。これからぜひ皆さん F1 を見たりとかね、はい、ぜひ見に行ったりしてみてはいかがでしょうか。というわけで、はい、今週も最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。